もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。キリスト教はすぐ罪だ、罪人だと言うから嫌だと言われたことがあります。まあ、確かにどれほどこう、ね、伝道熱心なのかもわからないけれども、いきなりあなたは罪人ですとか言われたら、まあ、多分私だってちょっと引いてしまうだろうと思いますね。でしかも敵を愛しなさいという割には、キリスト教国が世界の歴史で行ってきた敵への攻撃を見ると、まあ、なんだかそんな風に言うこと自体がめちゃくちゃうさんくさい集団に、まあ、思えてくるわけですね。今日の修法を見ていただくと、表紙にですね、今日の礼拝の主題っていうのが毎週こう出ます。今日の礼拝の主題は堕落ですよね。今日は聖徒の日、永眠者記念礼拝なんですが、これは毎年11月第1日曜日がその日です。で、この11月第1日曜日っていうのが、だいたい降誕前第8手術になるケースがほとんどなんですね。で、この第8手術の主題っていうのは必ず堕落なんですよ。ということは、今日この記念礼拝のために礼拝に来られた方は必ず堕落というテーマで礼拝を捧げることになります。例えばこの今日の記念礼拝だけ年に1回教会に来られるという方も当然いらっしゃるわけですが、その方は毎年毎年堕落堕落と言われ続けることになるんですよね。大変申し訳ないなと思いますが、すいません、そういう暦なものですから勘弁してほしい。ただ、まあ、堕落という主題じゃない日曜日も年に51回やってますので、ぜひ他の楽しい主題の時にも礼拝に来ていただけたら嬉しいなと思います。それにしても、こう罪だとか罪人だとか堕落だとか、そういう言葉を、まあ、わざわざ並べられて気持ちよくなる人というのは、まあ、いないだろうと思いますが、なんでかキリスト教というのはそういう言葉を、まあ、よく使うんですね。そういうところだけ切り取ってみたら、まあ、あんまり嬉しい気持ちにはならない。むしろ嫌な気持ちになっちゃう。そういうことばっかり言われ続けたらね、きっとそうだと思いますよ。でもどうしても、そういう事柄を抜きにして、事柄を語れないっていうのが、まあ、キリスト教の性質なのかもしれない。例えば今日、読んでもらった旧約聖書は、まあ、よく言われるリンゴの毒を食べてしまった人間が生んだ二人の兄弟の物語。一番最初に作られたアダム、そしてその妻として作られたエヴァ。この二人が、楽園を追われて、まあ、リンゴを食っちまったっていうやつですよね。で、まあ、罪を知るようになる。そしてその時、最初に生まれた子供が、今日の二人の兄弟です。そして早速、その兄弟のうち兄に、リンゴの毒が回っちゃうっていう、そういうお話ですよね。世の中には、不条理なことが満ちていると思います。もちろん、そればっかりとは言わないけれども、でも不条理はたくさんあるんですね。で、その不条理ゆえに、自分が正当に評価されないっていうことも、当然、起こってきます。 今日のこの創世記を読むと、アベルとその捧げ物に目を留められたが、カインとその捧げ物には目を留められなかったって書いてあるんですよ。神様のところにそれぞれ、動物を飼うもの、それから畑を耕すものとされた二人の兄弟が、最も良いものを神様に捧げたわけです。ところが、その神は、アベルの捧げ物には目を留められたけど、カインの捧げ物には目を留められなかったって書いてある。しかも、その理由が書いてない。これとても大事なことなんですね。だから、よく、どうして目を留められなかったかの理由を考えることをしてしまう。もう僕らも理由がないと、なんか座り心地が悪いので、なんでなんだろうと。何かカインをきっとごまかしたんじゃないかとかね。そういうことを、理屈を考えて、なんとかこの物語を納得しようとしますよね。神が不条理を起こすわけはないんだと。だから、カインの捧げ物を顧みなかったのには、何がしかの正しい理由があって、それはほとんどカインに、まあ、課せられる、カインが罰せられるものが何かきっとあったに違いないと思って納得するわけですが、でも聖書はそんなこと書いてないんですよ。理由書いてない。なぜかわからないけれども、アベルの捧げ物に目を留めたが、カインのには目を留めなかったっていう、で理由がわからない事柄が不条理なわけですよね。で、カインはその不条理をやっぱり許せなかったわけです。カインは激しく怒って顔を伏せたとありますよね。神に向かって顔を伏せるわけですよ、怒りでね。神といえども不条理を突きつける奴は許せないっていう、その怒りがここに現れている。に対して神はどうして怒るのか、どうして顔を伏せるのかっていうね、あんたのせいでしょって言いますよね。そういう事柄が今起きてるわけです。でもその不条理を前にして神は自分をしっかり保てというわけですね。どうして顔を伏せるのか、正しいことをしてるなら堂々としていなさい。自分をしっかり保って私の前に立ちなさいって言っているわけですよね。序列ではないんだ。あなたはその存在のままで尊いんだっていうことを、まあ、不条理を引き起こしている神自身がそう言って説得力があるかどうかは別の問題だけれども、でも少なくても神はそういうふうにカインに対して向かい合ってます。私が好きな植物学者、稲垣秀弘さんっていう人がいらっしゃるんですが、この人がいくつか本を書いていて、最近読んだ本は、外れ者が進化を作るという、中高生向けに書かれた本でした。とても面白い本で、この中に稲垣さんこんなことを書いてるんですね。多様性が大事と思っていても、実は人間の脳はたくさんある状態が苦手です。そして個性が大事と思っていてもバラバラにあるものが苦手です。人間は目の前にあるものをできるだけ揃えたいと思ってしまうのです。そのため人間の世界は均一化する方向に向かいがちなのです。並べたり順番をつけたりして整理をすると人間の脳はたくさんを理解しやすくなります。人間の脳は一列に並べて順番をつけるのが大好きなのです。言われるとその通りですよね。ここにこう数字を羅列して、はい、3分間見て数字を覚えなさいって言われ、よくそういうテストとかありますよね。ああいうのとっても苦手なんです。私だけ苦手かなと思ったらそうじゃなく、人間の脳というのはそういうバラバラな状態は苦手なんだそうです。でも、1から順番に並べたりね、あるいは大きい方から小さい方に並べ替えたりすると、そこにある数字っていうのを 即座に理解することができる。そういう、確かに脳はそういう構造をしてますよね。そして、あ、8がないとか、あ、1が2回あるとかね、そういうのすぐ発見できる。並べ替えると、それができるんですね。バラバラにある状態というのは、基本的に人間は苦手、バラバラだと困る。そのくせ、多様性が大事とか、個性が大事とか、無理やりこう思い込もうとしちゃう。そのギャップに大変多くの人は苦しめられるわけですよね。稲垣さんおっしゃる通りだなと思って、感服いたしました。我々はだから、黙ってれば比べたがるんですよ。自分の考え方にブレーキをかけない限り、どこまでも比べたがる。そして比べて自分を優位の方に置きたがるっていう。そういう性質を基本的に持ってるっていう。そういうものだと思うんですね。だから目の前で不条理が起こったとき、カインは自分がアベルより下に見られたっていうことが許せなかったわけでしょ。自分が兄なのに、当然兄の方が偉いよ。まあ当然っていうその理由もはっきりしないんだけど、少なくても家父長制の中では兄の方が偉いわけですからね。その偉いはずの自分が弟より下に見られた、少なくとも神はそう見ているって思った時に、彼の心は怒りで支配されていく。でこれは笑い話じゃなく、私の中に普通にある感情ですよ。普通にある感情。自分のことを少なくともあいつよりは上位にいるんだという理解しか受け入れなかった。それ以外の考え方は受け入れたくなかった。でそれが目の前に突如として現れたときに、私は怒りで震える。そういうことだったわけですよね。人間はこう神によって作られた、一番最後に作られた。少なくとも創世記はそう書いている。そして、でもその最後に作られた人間も含めて、作られた世界はそのままで甚だ良かったと聖書は書いてます。でも、私たちはそれでは我慢できないんです。あなたが一番だって言われない限り我慢できない。許せないし、受け入れたくない、そんな評価はね。神のその呼びかけに応えることができない。自分の正しさだけで生きていくことを選んだ。まあ、それがリンゴの毒だったんでしょうね。知恵の木の実を食べたら死ぬよって神様はおっしゃった。でもそれを食っちゃった、我々はね。それを食べちゃったせいで、自分の正しさだけで生きていくことを選んだ。今、怒りで震えているカインにとっては、それで生きるんだって、俺はね、自分の正しさだけで生きてやるっていうことを、みじんも疑わなかったんですね。正しいのは私なんだ。なんなら神に挑んでるわけでしょ。不条理を押し付けてきたのは神よ、お前だ。私の方があなたより正しいって思っている。まあよくわかる、その気持ち。ところが、その通り自分の正しさだけで生きていこうとするときに、突然彼に激しい恐怖が襲いかかってくる。そのことは今日は読まなかったけれども、11節以下に書いてありますよ。私たちがこの世で生きていくっていうことはきっとその繰り返しなんじゃないかとつくづく思います。神の声に簡単に答えるなんてことはできない。それよりも自分の正しさの方が常に勝る。しかし私たちの脳はあらゆるものを序列化して相対化する中でしか生きていけないわけです。その時に自分もまたその 正しさが相対化されなければ行いと脳とが一致しないわけですが、でもそっちは受け入れられない。自分の、まあ、なんて言いますかね、存在理由が相対化されたんじゃ生きていけないわけですよ。で、その堂々巡りの中で、私たちはもしかしたら会えるのかもしれない。神はそういうふうになるであろう、カインをやっぱり予見している。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。その堂々巡りの中にね、落ち込んでいくことを、もう神はあらかじめ言ってるわけですね。そして私たちは神様のおっしゃる通り、それを支配できないでいる。たった一人でそれを支配することなどできないわけです。今日ここに飾られている一人一人は、それぞれが信仰の道の半ばで神に召された人たちですね。いつだって人が生きている、そしてその人が死ぬっていうことは、いつだって道半ばです。天寿を全うしたって言われる人だって、それは同じだと思う。人生の途中でいきなり召されていくことに違いはない。誰にとっても道半ばですよね。しかし道半ばであっても、この方々は行き先を知らずにその道の半ばで倒れたわけではありませんでした。たとえここは激しく遠いゴールであったとしても、そして私は今その途中なのにっていうところであったとしても、でも行く先が見えていたわけですよね。行くべきところを知ってその道を歩き抜いた果てに道半ばで召されていく。それは言い換えれば、あなたはそのままで甚だ良いのだという神様の言葉に自身をかけて、その方向に向かって歩みを進めていたっていうことでしょう。そしてその途中で神に召されていた。そういう人生を生きてきたっていうことは、一人一人が、まあ、僕らこうやって束にするとね、わかりやすい。9つずつに分けると理解しやすくなるんですけど、でも一人一人がその道は歩いていたんだって考えたら、とてつもない奇跡がここに現れているわけですね。その事実こそ大いなる奇跡だ。人生に対する取り組みが変わった。神によって、救い主によって、あなたは行くべきゴールが与えられているよ。それは甚だ良いことだ。自信を持ってその道を歩め。そして私のもとに来いと言われたそのゴールに向かって一人一人が歩き続けたという、その奇跡がここに飾られているのだと思います。私たちは今日その一人一人を思い起こし、私たちもまた自らを顧みて主に感謝を捧げたいと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し導いてくださる神様、あなたはそのままで甚だ良いのだという神様の声をそのまま受け入れるものとならせてください。一列に並べ序列をつけることでしか物事を理解できない私です。その正しさだけに固執するとき、私を支配するのは恐れです。どうぞ神様、私を救ってください。すべてのものがあなたによって作られ、保たれ、甚だ良いという真実に目を開くことができますように。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。